まあ、今でもある例えば中国などは外国から聖書を持ち込む、まあ、外国人が中国語で宣教するというのは禁じられている。それは聖書を持ち込むということも含まれています。それでも聖書を持っていくという人は今でもありますが、まあ、当時のエチオピアもそうでした。で、牧師は躊躇したんですがやってみることにしたんです。僕あの教会がそれを用意してくださり、そしてカバンの中に入れて、そうすると当日にある女性が訪ねてきて、先生どうしても持って行ってほしいと言われて、合計51冊、ね、牧師は聖書を持ってエチオピアに入国するんですが、あの税関の係官がスーツケース、何が入ってるか開けてみろ、よりによってもその聖書が入ってるカバンを言われました。見せられませんというわけにはいかないので、開けて聖書が入っているということで、これはこちら預かる、後日連絡する、まあ、その場で捕まるではなかったんですが、いやどうなるやら、数日後に電話があって、税関長がお前を呼んでいると、来なさい、頭の中でいろんなことを考えるわけですね。で、当時のエチオピアの教会の指導者の中には長く牢獄に入れられている人が大勢いたんです。で、彼らは牢獄を大学って呼ぶんです。実際あのヨセフが経験したように、主営の代わりをするようにと命じられるような人もあって、つまり、まあ、自分もそうなる可能性は高い、まあ、せいぜい賄賂でも渡したらもしかしたら見逃してもらえるかなが関の山と思っていたんですね。ところが驚いたことに、税関長が話がある、ドキドキしながらその話を聞くと、聖書は違法とされているが条件付きで持ち帰ることを許す、誰にもこのことを言ってはならんぞ、条件は一冊私に献品することだ。全部つながるんですね。なんで一冊敷いて持たされたのか。ペテロはまた、この牧師はこの経験を通して何よりも神様が大きいお方である、私たちがどうして神様が見えなくなるかというと、自分の問題あるいは自分自身、そっちの方が大きくなるんですね。そうするとその問題やら自分の問題、あのそういう困難、それに閉ざされて神様はそれよりも小さいから見えなくなる。でも神様は簡単にそれを乗り越えて、私は何よりも私は大きい、全てのことを超えることができるし、打ち破ることもできるし、働くことなど当然できる、あなたの思ってないことを私は実現することができる、神様は大きい。ペテロはそうなんだ、自分たちはこうじゃもうダメだ、どこにも行けない、でもイエス様はどこにでも行ける、私をどこにでも来させることもできる、今ローマ帝国に取り囲まれ迫害に厳しくなり、もう日も差し目軽くなる教会に、しかし主はおられる、恐れることはない、水の上にも強風の中でも前に進むことはできるのだ。どれだけこの記事を読んで当時の教会は励まされたか。だからこそ後の者たちのためにもとこの福音書は残され、そして後にも恐怖が吹き荒れ、波が荒れ狂い、右にも左にも前にも進めない、そういう信徒たちを励まし、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、そしてあなたのところに行かせてくださいと私たちが告白するのを呼び起こそうとしているのです。自分が何者であっても主は私たちを来させてくださる、歩ませてくださる、 何よりも強いお方であることを信じるものとならせていただいたと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、希望を持って35周年を踏み出しましたけれども、私たちもまた波風に煽られて立ち止まってしまっているような状況に置かれているかもしれません。しかしあなたはその全てを超えて、私だ、共にいてくださる、そして来なさいと私たちのその一歩の歩みを招いてくださることを感謝いたします。私たちがあなたを信じ、水の上を踏み出していくことができますように、あなたがどんなところからも救い出し、手を伸ばし掴んでくださることを信じるものとならせてください。その救いの恵みを通し、今なお踏み出せない、あるいはうずくまっている多くの方々に、あなたがしっかりしなさい、私だ、共にいてくださることを伝えるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。